18、このお言葉をお並べになりまして、願成就の一年というは先進なり、先進ということはもっぱらの心、もう何にも他に用事がない、先進なり、先進は人心なり、この人心は深い心という、そういうまあ人心、その次の人心は深く信ずると。だから先進なり、先進は人心なり、人心は人心なり、この人心は堅固人心なり、堅固人心は欠如心なり、欠如心は無常常心なり、無常常心は心心なり、誠の心という、そういう字を書いて心心なり。でこの心心は、すなわちこれは相続心なり、相続心は、真実一心なり、真実一心は純心なり、純心は大狂気心なり、大狂気心は億年なり、億年は真実信心なり、真実信心は金剛心なり、金剛心は元作仏心なり、元作仏心は土主上心なり、土主上心は主上を摂取して安楽浄土に生ぜしむるの心なり、この心すなわちこれ大菩提心なり、大菩提心はすなわち大慈悲心なり、この心は如来、光明へより生ずるがゆえに、眼界平等なるがゆえに、発心等し、発心等しきがゆえに道等し、道等しきがゆえに大慈悲等し、大慈悲は仏法の勝因なるがゆえにと云々と、こんだけの内容についてお知らせになったわけです。これは18ありまして、一年は先進なり、先進は人心なりという、こういう言葉を数えてみると18あるわけです。で新人ってはどういうもんですかったら、まあ、この言葉の中にありますように、先進なり人心なり、人心なり堅固人心なり、あるいは欠如心なり、どのお言葉をこう考えてみても平然我々が弔問しておる、そういうお言葉を18、お並びになりまして、その一年の内容はこういうお味わいがあるんだということをお知らせになったわけです。でこの大慈悲心という、それはもちろん仏様のお心なんですが、その大慈悲心は、仏法の勝因なるがゆえに、仏法の勝因ってことは、私が仏になる一番元の種が大慈悲心だと、大慈悲心によって我々凡夫が仏になる勝因に、正しい種になってくださるということを、仏法の勝因なるがゆえんと、こういうことをお知らせになったんですが、だんだんやっぱり聞いておりますと、正真言の中にもお知らせになるように、すでによく無明の暗の発するといえども、と長い間お慈悲は聞いていたと、お念仏は唱えていて、ああありがたやありがたやと言うてはいたんだけれども、腹が立つたんび、欲が起こるたんび、往生いかがというような心配があったん。ところが誠の信心が欠如ができると、どんなに腹が立とうと欲が起ころうと関係がないということは、誠の信心というものは彼らには冴えられない、つまり腹が立っても欲が起こっても邪魔者にならんと。誠の信心というは、三毒の妄念はしばしば起これども、 誠の信心は彼らにも冴えられず、天道の妄念は常に絶えざれども、さらに未来の悪法を招かす。どのような思いが出ましても、もう往生いかがの心配はいらんねやと。腹の立つ中でばったり命が終わっても、目開いたらお浄土なんだと。そういうのが、この一年という、そのお言葉の意味をお知らせになったわけであります。で、この奈良新人が欠場ができて、無量陽光の命拾いができたと。そうなればもう腹も立たん、欲も起こらんようになるのかと言うと、そうはいかんので、すでによく無明の案の発するといえども、頓内心臓の運務、常に真実信心の天を応え、例えば日光の運務、常にこれを王がごとし、しかれども雲霧の下、明らかにして闇泣きがごとし。だからいくら腹が立ったって、欲が起こったって、往生いかがの心配はないと。ということは雲霧の下、明らかにして闇泣きがごとし。これは蓮如上人もこの問題についていろいろと仰せになっておりますが、これはね、84歳、ちょうどこの今の大阪城、あれを昔は石山の本願寺とこう申したんであります。まあ蓮如上人は、まあこの石山の本願寺で今生のお別れをするより他にはないとこうぼしめして、だんだんだんだん病気が重くなってまいりまして、ちょうどの84歳、豪城の前の年、お書きになったお文の中に、この夏頃より入れへせしめて、今においてその本服の姿これなし、当年間中には必ず王城の本願を研ぐべき城一城と思いはんべる。もういよいよこの間中には今生のお別れをすることはもう間違いないだろうと、こういうようなまあお言葉が出てまいりまして、その中にこの法然上人の御言葉に曰く、これはその法然上人が豪城になる80歳の1月の25日に豪城になるんです。その1月の21日、ちょうど豪城より5日前、重い病気の中でお休みになっておりまして、で今は暖房という、まあ、ストーブだとか、いろいろな暖房装置があります。昔はそういうものがなかったので、ちょっとでもこの枕元から吹いてくる風をいとうと。そこでこの枕屏風と申しまして、2面折りの屏風をこの頭のところにこう立てていたわけです。その枕屏風を引き寄せて、震える手に筆をおにぎりになりまして、最後のお言葉としてお書きになったのが、暁を待つ旅人は鶏の声を聞いて喜び、浄土を願う行人は病源を得て一重にこれを楽しむと、こういうまあお言葉が法然上人のまあ絶筆と言いまして、もう今生の最後のお筆になったわけです。その半分を蓮如上人がお引きになったわけですね。法然上人の御言葉に曰く、浄土を願う行人は病源を得て一縁にこれを楽しむとこそ仰せられたり、去りながらあながちに病源の喜ぶ心さらにもって怒らす、浅ましきみなりはずべし悲しむべきものかと。なんでやったら法然上人よりは4つも年が上で84歳、法然上人は80の年に 暁を待つ旅人は鶏の声を聞いて喜び、浄土を願う行人は病原を得て一えにこれを楽しむと。だ今の旅じゃありません。昔はね、もう旅に出かけようとすればこれは命まとうなんです。道中にごまの灰とかならず者がいっぱいおりまして、もうお金でも持っとろうなら何もかも取り上げて着物まで脱いでしまうというような危険な状態であった。だから長い旅を終わってまいりました旅人が、いよいよ前の晩にこう宿屋へ泊まる。ああ長い間偉かったと。じゃがいよいよまあ無事に旅が終わって、夜が明けたら故郷へ戻って、再びこの世では会えんと思って水杯で別れたんじゃが、まあ妻子眷属と再び会えると思うというと、はよ夜が明けんじゃろうか、はよ夜が明けんじゃろうかと夜の明けるのを待っていた旅人が一番鳥の声を聞いた。お、今のやたは一番鳥じゃ、もう夜の明け方は間近である。夜が明けたらすぐさま、故郷へ戻って再び会えると思わなんだ、妻子眷属と再び会えると思うと、この暁を待つ旅人は鶏の声を聞いて喜ぶように、浄土を願う行人は病原を得て一重にこれを楽しむと。病気が重けりゃ重いほど、いよいよお浄土の往生が近づいたと。そういう喜びが浄土を願う行人には、病気が重けりゃ重いほど喜ぶんだと、こういうことをおっしゃったんだが、蓮如上人は重い病気の中でふっとこの法然様のお言葉を思い出して、なら私はどういう心境であるかと。法然上人は病気が重けりゃ重いほどお浄土の往生が近づいたと喜んでらっしゃる。で私はと言うたら4つも年が上で、しかも重い病気にこの夏頃よりかかって、どうしても未だに本伏の姿がない。当年間中にはいよいよ往生の本願を遂ぐべき上一条だと、そういう身でありながら、あながちに病原の喜ぶ心をさらに持って怒らす。というのは法然上人にはですね、妻もなけらにゃ子供もありません。だから法然上人お一人なんです。だから命が終わったとて別に後のことを考えたり心が惹かれるようなことはなかったんですが、蓮如上人はご一代の間ご苦労なさって真宗を再興をしてくださったけれども、後に残ったお子様も大勢おいでるし、でまたこの宗門のことを考えても、このお念仏がいつまでも栄えていくだろうかというようなことどもをお考えになると、法然様のようにその何にも類型がないし、自分が死んだって何にもその孝行の憂いはないということであれば、それはまあ病気になっていよいよ浄土へ参らしてもらう、そういう時期が近づいたと、こういうまあお喜びがあったんでありましょうが、蓮如様にはそんなわけにはいかん。そんなら喜べんとおっしゃるなら、あんた新人欠場してらっしゃる、誠の新人が欠場がしてらっしゃるなら、そんなことをおっしゃるわけねえが、あんた大丈夫ですかというようなことをこう尋ねすると、去りながら世が安心の一途一年発起平勢豪情の終始においては、今一条が間仏頓法人の称名は行住座がり、忘れざることさらに懸断なし、心配してくれるな、早う浄土へ往生を遂げたいって、そういう思いが出るが本当かもしれんけれども、あるいは浄土真宗の将来のことを考えたり、あるいは大勢の子供たちがどういうような将来を送るかと、いろいろなことがあって、やっぱり死なんずるやらんと思えば、 心細い思いがしてくると。だけども安心ということになると心配をしてくれるな。なんでやったら浄土真宗は平勢豪情、平勢の時如来の真実に満足して、どこで死んでも鼻ついても往生一乗という、そういう喜びを感じていらっしゃるから、あの時一乗、この時一乗じゃありません。思い出す旅ごと今が一乗だと。だから今一乗と思い出すたんびがお慈悲の中じゃ、ここでばったり命は終わってもお浄土じゃという喜びが今一乗、こういうまあお知らせを遊ばしたわけです。ついに蓮如上人はこの石山の本願寺で豪情なさるお気持ちであったんです。ところが85歳の、1月の13日の日、蓮如上人の後をお継ぎになるのが実後尊老という5番目のお子様です。で、次から次とお子様が生まれても亡くなっていきますし、九代目をお継ぎになるのはこの実後尊老という、その方がこの石山の本願寺へ、おいでになりました。お父上の前に両手をついて、お父様、あなたは一代の間ご神霊のために心血を注いで、あのご神霊を お守りをなさった。だからご神霊様が今山科にある。ご神霊様の前で今生のお別れがしたいんじゃありませんかと。いや、そりゃそうなんじゃけども、このような病気ではどうにもしわないでこの石山の本願寺で今生のお別れをするより他にはないと思って、寂しく今生のお別れを待っとるんじゃ。で、そういうお気持ちやろうと察しましたので、今日は籠の用意をいたしましてお迎えに参りました。言われると両眼滝なす涙の蓮如様が、ああ持つべきものはせがれじゃのう、わしの心を察して迎えに来てくれたか、はあ、ありがたい。ご神霊様のおいでる山品で今生のお別れがしたいわい。早速ご準備をなさって籠にお乗りになりましたが、なかなか病中でありますので体がえらてえらて、出口の高禅寺というそういうお寺で一泊なさって、ようやく山科へご到着になりました。ところが、まあご病気中ですから寝床へお連れ申そうというので、みんながこう手籠と言いまして、手を組み合わせて蓮如様を声のして、ほんで連れて行こうとしたら、ご神霊様にご挨拶をせずに病床へ入れるか、本堂本堂、だからここへこのお連れ申したら、この金生寺の敷居のとこに両手をついて、人間に物言うようにご神霊様、この世においては再び会うことはできんと覚悟をしておりました。せがれ実女が私の心を察して、ご神霊様のおいでるこの山品で今生のお別れをさせていただくということを察してくれました。せがれが迎えに来てくれましたので、再びこの世で会うことができました。ありがとうございます。長い間いろいろご失敗をかけましたが、まあだんだんだんだんお念仏も広まりまして、ご愛さんご在世当時のようにお念仏の声が盛んに聞こえるような世の中になりました。ありがとうございますといろいろのお話をなさって、まあお体が悪いんだで、まあ病床へお入りになったらと言われても、いやいやまだまだまだまだというので、昔の時間で一時っていうんですから、 2時間ですね、ご親鸞様といろんなお話をなさって、そしてまあ病床へ入られたんですが、まあ蓮如上人という方は実にまあ偉い方であって、あのくらい偉い、まあ臨終間際に迫っておるのに、全国からどうも蓮如上人のご病気が重いと、我も我もと、もう運河のごとくに本堂から境内から道路まで全国から集まったお道行で、漏れてしまったわけです。そうすると蓮如上人が籠の用意をいたせと、こんなご病気中籠をなんで用意をするんですから、全国から集まってくれたお道行にご挨拶をせずには死んでいけんのじゃ。では籠の用意をいたしますと、後ろ向きにお乗りになって籠の垂れを全部上へ上げちゃって、四方八方から拝めるようなお姿になって、本堂から境内から噴火のごとくに人が集まっとる、そういう人々に手を振りながら、皆の衆長い間世話になった、わしは一足前にお浄土へ参らしてもらう、あと一手みんな来いよと、わしを裏切るじゃないぞいうお言葉を、本堂から境内から全国から集まった人々にご挨拶をなさった、そういうご無理が聞いたのか、まあ3月の20日頃はもういよいよいかんじゃないかというような状態だったんですが、また回復をして3月の25日に今生のお別れをなさるわけです。だから蓮如上人はもちろん五戒さんのお気持ちをそのままお受けになって、五戒さんのご教化をそのままお披露目になったんですけど、ずっとその前を考えてみると、五戒さんは法然上人を真の知識と仰いでいらっしゃる、皇后多少の間にも出自の合縁知らざりき、本事上人今さずだ、この度虚しく過ぎなまし、もしもや私が法然様に会うてなければお嬢の一大事は解決はつかなかった、苦しみながら悩みながらこの人生を素通りをして、またもや三幕堂に流転したであろうのに真の知識に会うた、はあ、幸せもんじゃというので、この五戒さんが法然様の御教えを喜んでらっしゃるように、ああ法然上人が わしらの道案内じゃなというようなお考えで、こういう言葉が示されたんじゃなかろうかと思うんですが、お互いにね長い間この娑婆に置いてもらったんですし、なかなか命を終わるということになればやっぱり名残惜しいとか恋しいと、そういう思いが出るわけであります。だからそれを率直に仰せになったのが、クオン王よりルテンセル苦悩のキュウリは捨てがたく、未だまれざる安尿の浄土は恋しからず候こと、いよいよ煩悩の五条にてこそ、まあ本当にお浄土は一遍も行ったことはない、長い間ルテンしたこの娑婆が私のふるさとや、だから久遠号より今日までルテンセル苦悩のキュウリは捨てがたい、未だまれざる安尿の浄土は恋しからず候こと、いよいよ煩悩の五条にて、しかし死んともないと言うたとて、与えられた寿命が尽きりゃ嫌でも王でも死んでかんならん、ところが命終わるとき娑婆の縁尽きて力なくして証拠となしに死んでくる、だけど力なくして終わるとき可能どいまいるべきなり、誰も声のかけてのない私を阿弥陀様だけは今日は来るか今日は来るかと待っとってくださる、 そのお浄土へ参らせていただくということを、お浄土、極楽と言わずに、彼の土へ参るべきなり。私を迎え取ってくださるは阿弥陀様のお浄土しかない。だから、浄土じゃ、極楽じゃ言わんでも、彼の土へ参るべきなり。こういうのが、五戒さんの最後のお言葉だと思いますが、お互いがですね、長い間この沢におりましても、仏とも法とも聞かんものは何のために人間の世界へ賞を受けたかと。幸い我々は浄土真宗に流れを汲み、知恵から言うても学問から言うてもそばへは寄れませんけど、五戒さんのご信心も我々が得させてもらう信心も信心に変わりがないから同じ浄土へ往生ができるということは、あの法然上人のお膝元の信心浄論という、これは歎異抄にも、出ておりますが、法然上人のご存命中に静観坊と、あるいは念仏坊と、そういうまあお弟子、まあ異形の人々とありますから、まあまた大勢のお弟子方があった中で、まあ思わず知らず、わしは幸せじゃなとおっしゃった。なんで幸せじゃと言われたら、ご師匠様のような尊い方のご信心も、わしのようなつまらん人間の信心も同じとはありがたいな、思わずおっしゃった。そうしたら静観坊だとか念仏坊が咎めて言わ、何を言うとる、偉そうなことを言うな、そらお前は人知博覧と言うて、そら学問もあり修行もあるけれども、ご師匠のご信心とお前のようなものの信心が同じじゃってな、そんな言われがどこにある、うぬぼれとるも程がある。いや、学問や知恵がご師匠と同じと、いやそりゃうぬぼれた考えですが、ご師匠のご信心と私の信心とが同じということは、ご師匠のご信心も如来から賜ったものであり、私の信心もご栄光の信心、変わる道理がないじゃないか、まあいうような議論が長い間こう激論をされたわけです。ところが決着はつかんのです。それでまあご師匠様にこれは聞くよりしゃあないというので、法然様にこのことを尋ねました。そうすると法然上人は大勢のお弟子方を見て、思わずこの涙に暮れて、まことの信心というものはこれほど得難いものであろうかと、同じ教えを聞きながら、まことの信心を欠如するということはまことに困難なことじゃなと思わず涙に遅れになりまして、しばしの間泣いてらっしゃった。やがて口をお開きになりまして、信心の変わると申すは自力の心にとってのことなり、知恵格別なるがゆえに心また格別なり。つまり信心が違うということは、それは自力の信心じゃ、私がこしらえた信心じゃから、知恵のある人のこしらえた信心は上等だし、知恵のないもののこしらえた信心はそれは下等に違いない。しかし他力の信心と申すは、善悪の凡夫ともに仏の偏り与えたもを信心なれば、善信坊が信心も元空が信心もさらに変わるべからず、ただ一つなり。信心の変わりを追手をわしまさん人は、世が参るべき浄土へは世も参りたまわし、よくよく心得らるべきことなり。信心が違う者が同じ浄土へ行ける道理がない。だから信心が 変わってないから同じ浄土へ往生ができるんだ。だから勘違いをしてはいかんよと、まあいうようなご意見がまあ法然様からお知らせになったので、まあこのお弟子方は口をつむんで何にもよう言わんことになったと、こういうことがまあ御伝承にもあるいは歎異抄にも出とるわけであります。